次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に総務企画委員会。県北を自立できる地域にするのが県北振興局の役割である。イベントばかりでなく、より大きなビジョンを持って部局横断的に取り組み事業を展開してほしいが、所見は、との質問に対し、県は、イベントなどによる集客で一定の振興は図られているが、見直しも必要。市町との連携強化のため、定期的に意見交換する体制を構築した。ものづくりや農業、観光も含めた力強い産業振興策ができるよう、県北振興チャレンジプランの見直しも図っている、と答えました。県北振興チャレンジプランとは、県総合計画における地域づくりの基本的な考え方に基づき、県北六市町において重点的に取り組む政策パッケージを示したものです。他に、次年度予算方針、DX イノベーション推進プロジェクト事業なども質問しました。DX イノベーション推進プロジェクト事業とは、デジタル技術を活用した研究開発プロジェクトの実施により、地域課題を解決し、新事業、新サービスの創出を図る事業です。次に、防災環境産業委員会。不適正な残土処分から地域を守るため、条例改正など対策強化が喫緊の課題と考えるが、県としての考えは、との質問に対し、県は、まずは早期対応が重要であるため、警察や市町村と連携し、パトロールと取り締まりを強化し、不適正な残土処分を減らしていく。また、国に、土砂などの適正処理に向けた法制度の整備を求めていく、と答えました。他に、原子力広報誌の今後の活用、改定予定の茨城県地域防災計画なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。今般、県が策定した保健所庁舎の整備等基本方針では、古賀、伊田子、龍ヶ崎保健所について移転の方針が示されたが、今後の対応は、との質問に対し、県は、築年数が40年を経過する保健所のうち、現在の場所で建て替えが困難な3保健所について、候補地を探すことも含めて整備計画の策定を委託し進めていく、と答えました。他に、アスナロの里再編整備計画の一部変更、シルバーリハビリ体操指導士養成事業のあり方なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。農業由来の廃プラスチック処理は料金が上がるなど厳しい状況にある。農家の負担軽減にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、園芸リサイクルセンターの周知改善を図り、センターでの回収・処理を継続するとともに、排出抑制につながる資材の利用促進を図る。また、低コストなリサイクル技術や新製品開発などを国やメーカーに働きかけていく、と答えました。他に、イノシシによる農作物被害対策、国際交流推進施策の方向性なども質問しました。次に、土木企業委員会。経済を支えるためにも、公共事業の前倒し発注は有効であるが、今年度における県の公共事業の執行状況は、との質問に対し、県は、上半期の執行率は約 74% と、昨年度に比べ 4% 増加したほか、執行額は約1400億円で、昨年度より100億円増加するなど、早期発注による景気の下支えに取り組んでいる、と答えました。他に、 霞ヶ浦導水事業の計画変更による料金などへの影響、水道事業の技術力向上と技術の継承なども質問しました。最後に、文教警察委員会、県立高校入試の感染症対策及び受験日に会場が使用できないなど、受験できない生徒がいた場合の対応は、との質問に対し、県は、学校再開ガイドラインに基づき、感染予防対策を徹底する。万が一、会場が使えない場合は、当該校のみ9日の追検査日に実施する。追検査も受けられない場合については、進学の道が閉ざされないよう対応を検討していく、と答えました。他に、学校サポーターなどの配置、地域警察官の職務質問技能の向上なども質問しました。